前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもう8月も終わり、また9月が、ね、始まるということですが、那覇市議会9月定例会は9月1日から開会、決算審査もありますので10月の中頃までです。ぜひこちらもご注目ください。そして全国の議員の皆さん、そして、市民の皆さん、夏休みの宿題です。8月31日締め切り、第18回マニフェスト大賞、皆様の、ナイスな取り組みをじゃんじゃん募集してます。まだ間に合いますのでぜひご応募ください。さて今日もですね、実は音楽の話題いきたいと思います。本日は、9月9日に、演奏会予定されています日本歌曲とともに伊藤京子先生の思いを乗せての実行委員会から、実行委員長の荒垣菅子さん、そして実行委員の知念律子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
素敵な声で今日もね、一日頑張ろうっていう気になりますね。よろしくお願いいたします。はい。知念律子さんには、8月20日に行われました大城治さんのバスリサイタルの、告知の際もね、ご支援いただきました、
はい。お邪魔させていただきました。
はい。そしてなんとそのバスリサイタルに荒垣菅子さんもね、はい、豪華ゲストの一人として、は
い、出演させていただきました、
はい。はい。大変お疲れ様でした。
はい。はい、もう終わってほっとしております。
いえいえ、大盛況でね。
本当ですね。
はい。私もこんな素晴らしい、まあ、演熟したというか、大人のリサイタルといいますかね。通好みといいますか、こういった素晴らしい響きがここ沖縄で聞けたことに非常に感動しております。いかがでしたか。まずちょっとね、舞台から、荒垣さん。
そうですね、私実はドン・カルロのエボーリを、歌ったのは十数年ぶりなんですね。沖縄オペラ協会の、はい、演目でちょっと出させていただいて、その時はもうとにかく歌うのに必死で声出すのに必死で、もうそれぐらい難しい役だったんです。でも今回は10年の時を経て、少しはマシになったかなと。
いやいやいや、とても素敵でした、
ね。本当に大人の演奏でこんなにも、
はい
ね、なんか、ドスン、ドスンとくる。まあ、言い方変ですけど。
いやいや、
やっぱすごかったですよね。
はい、知念さんいかがでしたか。
ま
あ、一緒にね、お
手伝いの。そうですね、私は今回、スタッフとして、なんでしょう、なんて言ったらいいんでしょう。影でお手伝いというか、まあ、受付嬢という、大きな、はい、役割を仰せつかって、働かせていただきましたけれども、今回、まあ、お城さんさんもすごく身長の高い、高身長の、方なのですが、ゲストの皆さんが、すごく大きな方ばっかりで、
そうですね。
パレット市民劇場があんなにも狭いステージなのかと思うぐらい、ちょっと錯覚を起こしそうなぐらい、すごい迫力でしたね。まずはその見た目もさることながら、ね、音楽もすごいし、なんかね、皆さんちょっとポカーンって口開くぐらいのすごいコンサートだったなって思います。
はい、もうとても素晴らしいメンバーで素晴らしいコンサートでした。また、の機会を、ね、約束をしたところでしたね。
そうですね。また、このメンバーで何かやりたいねって、はい、沖縄でぜひ、
ね、沖縄でぜひ、
そう、何かやりたいと思います。
はい、はい、その際は知念律子さんもね、ステージの上でよろしくお願い
します。小人
役でお願いします。はい、これをお聞きの皆さんはその機会をまた楽しみにお待ちいただければと思います。さて今度はガラッと雰囲気が変わりまして、日本歌曲というね、テーマの演奏会ですけども、はい、これは、どういった演奏会になりますか、荒垣さん。
はい。伊藤京子先生って、はい、もう戦後のプリマドンナ、代表するプリ、マドンナとして有名な方がいらっしゃって、はい、で、この方が、沖縄県立芸大に、教鞭を捉えるということで、もうものすごいみんなびっくりしてたんですよ。雲の上の存在の方が沖縄にいらっしゃるということで、で、そしてまたその方のね、レッスンを受けられるっていう、もうなんて幸せなことなんだろうって言って、 で伊藤京子先生はもちろんもうあのオペラとかも有名だったんですが、特に日本歌曲にすごくもう日本歌曲を広めることにすごく尽力なさってて、で録音もいっぱい残されたんですね。でその伊藤京子先生から学生時代というか、まあ、あの日本歌曲のレッスンを受けた指導を受けた面々といいますか、
はい、
が今まだ時を経て、そしてまた伊藤京子先生から習ったことを吸収してまた自分の中でいろいろもうなんていうのかな育てていったものをこう演奏するっていう場です。で伊藤京子先生が実は2年前にあの老衰で亡くなったんですね。
そうですか、うん、で
本当は2年前に亡くなった時点であの追悼コンサートをしたかったんですが、やっぱり今のご時世でなかなかそれができなくて、で3周忌を迎えた今年、やっと実現することができました。
なるほど、3年間温めてきた企画ですね、
はい、そうです。
あの伊藤京子先生が沖縄にいらしたのはいつ頃ですか。
いつ頃、
そうですね、あの大学創設したその年、翌年ぐらいでしょうか、その年ですか ね、うん、
ね、
そうだよね。本当にあの音楽学部が、はい、あのできた時っていうのはまず先に美術が
そうですね、
あって、その後音楽ができたんですけども、その音楽学部を創設する際にあの伊藤京子先生があの沖縄にいらっしゃるっていうのが決まって、
なるほど、
でまたその時にいらした渡辺鷹之助先生が、ね、あのお声掛けしたというふうに私は伺っております。
そうですか、はい、ということはおそらくあの私が高校卒業する頃に音楽学部ができたので、
ああそうですか、
はい、22年前、
ね、3年前ですね、はい、ですので私はもう大学入って1年目までは先生いらしたんですけれども、
ああ
翌年にはもう退官されたので、もう1年間もう本当に今菅子さんがお話しされたように雲の上のお方、なかなか東京でもおそらくお見かけする機会もなく、あのどちらかといえばあのすごく日本であの登竜門と言われる大きなコンクールの審査委員長の お偉い先生があのいつも歩いてるっていう恐ろしい環境が、私は大学1年生の時にはそういうイメージを抱いておりました。
はい、ということで 4,5 年ぐらいですかね、あの県立芸術大学
で、ね、そうですね。
でもその後にあの日本歌曲の集中講義があって、で年に1回その集中講義で伊藤先生が見えられて、であの指導してました。
あ、なるほど。
そうなんですよ。その夏なり、まあ、冬なりその3日間、集中的に先生からあのこの日本歌曲について教われるっていうのは、教わることができるっていうのは大変貴重なことで、でこれをまたその経験をができた学生卒業生っていうのは、まあ、ある程度の年齢までしかないんですよね。ね、
あ、なるほど、はい、その凝縮した面々がこの黄色いパンフレットに載っている方々。
そうなんです、そうなんです。
そうですか、10名ぐらいですかね。
そうですね、
大体さんはね、男性女性、合わせてですね、はい、うん、はい、まあ、このピアノの方々も先生とはご接点あったんですかね。
そうですね、多分多少なりとも、
はい、
あの生徒の伴奏をしたとか、はい、そういう形で関わりはあったと思います、
うん、はい、その伊藤京子先生、先ほど知念さんから雲の上の存在のような方がというお話がありましたが、実際個人的な思い出も含めてですね、どういった先生だったでしょうか、荒垣さん。
そうですね、すごく物腰が柔らかくて、もう本当上品な先生なんですけど、あのレッスンの時に言う言葉はものすごく鋭くて、心臓にぐさっとナーブが刺さったようなことを言われて、いつもタジタジというか、もうそういう感じだったんですけど、でもレッスンを離れるともうとてもお茶目で、ものすごく、まあこう言ってはなんですけど、可愛らしい先生でした。
へえ、いかがですか、知念さん、
あの
エピソードなどありますか。
そうですね、私大学入った年に先生まだいらしたので、そのお弟子さんがあの演奏会に出る、大学の例えばその演奏の場があって、それのリハーサルというのがあのホールで行われるんですけども、それはもうそのクラスごとにあって、で私 私はその伊藤先生の弟子ではないものですから、全然違うクラスなのに、先生見学していいですかって、ずうずうしくもお願いをしまして、1年生の頃に、菅子さんたちが、出入りのところから怒られてるのを見ていた学生です。
そうなんですよ。やはり人の前に立つには、それも、たとえレッスンといえども、その意識を持ってちゃんとしなさいっていうことなので、で、もう特に私なんて普段は化粧とか一切しないんですが、レッスンの時にはスカートを履き、ヒールを履き、
はい、
化粧をし、なので、文科生の中で、
そう、今日レッスン、
レッスンあるのよねって、そう、みんな、伊藤文科は、綺麗にしてたら、あの子今日レッスンなのねとか、っていうのは、もう皆さんすぐ分かったと思います。
あの時代特にそうでした ね。
へー、
はい。
今はそんなことないんですか？
今は結構学生さん、綺麗な格好をされてますけれども、ね、まあそうでない時代もありました。まあ私はどちらかというと文科が違うので、そうでない格好で歩いてると、他の先輩方に捕まって怒られるっていう、私はそういう学生だったんですけども。まあでもやはりね、京子先生のクラスはいつも綺麗な格好で。
はあ、はい。
レッスンの時だけですね。
でもレッスンの時からの心がけっていうのはやっぱりね、学ぶことが、私もぐさっと今刺さりましたけども。
まあ先生曰く、普段してることが舞台の上でも出るから、
はい、
普段、
やなれ、
そうそう、もう、沖縄人でやなれ、かなれだから、
はい、
歌を歌う時は、もうそれなりの姿勢でいなさいっていうのが先生の教えだったんです。
なるほどですね。はい、もう先生の佇まいから多くを、実際の、技術的な面以上に学ばれたことも多かったですね。はい、ところで伊藤京子先生は逆にですね、沖縄に対してどういったイメージをお持ちだったんでしょうか。
先生とっても気に入ってました。
あ、そうです
か。沖縄大好きって。もう沖縄の食べ物から文化から、また沖縄の戦後の歴史とかも詳しくて、
もう
気持ちを寄せられててとっても、
へ
で、あちこち南部の戦跡に私が連れて行って見たいって行きたいということで連れて行ったり、そういうことしてました。
なるほどですね。じゃあ沖縄にも関心を寄せてくださって、沖縄の音楽について何か触れられたことって聞いたことありますか？
音楽については触れられたことなかったんですが、ただやっぱり宮原長鳳さん、
はい、
やっぱりそれもやっぱり歌うべきだっていうのを先生おっしゃってました。で今回やっぱり宮原長鳳を歌う方がい
て、あ、そうなんですね、はい、母の声赤浦の花ですね。
そうそうそう、
はい、なるほど。そういった、伊藤京子先生の思いを乗せた演奏会ですけども、ちょっとね、内容について教えてください。
はい、ですね、今回は10名の声楽家が演奏いたします。で、ソプラノ、メゾソプラノ、テノール、バスというふうにですね、いわゆる声種全部揃いましたという形になっておりまして、演奏する作品に関しては皆さんがよくご存知の作曲家の作品であったり、あとはなかなか取り上げる機会もないような作品もありますけれども、全ての作品がですね、本当に素晴らしい詩の内容であったりしますので、お楽しみいただけると思います。またこの伊藤京子先生の思いを乗せてということでですね、サブタイトル書いている通りですね、コンサートの中では少し先生とのゆかりのあったエピソードだったりとか、
はい、
あとはお写真をとか、あとはもしできたら先生のお声もちょっと聞いていただけたらなというふうに今は準備をしています。
はい、すごいですね。これはいろいろとね、皆さんレッスンとか重ねていらっしゃってきていることと思いますけども、具体的に、どういった歌を歌うんでしょうか。知念さんから聞きましょうか。
そうですね、はい、演奏曲目は山田耕作の、作曲のみぞれに寄せる愛の歌であったり、でも
これはあまり、
これはあまり山田耕作といえば赤とんぼだったりとか、いろいろカラチたちの花とか聞くんですけども、実はこれは私が演奏する曲でして、
そうなんですね、
すごくね、渋いんです。やはり日本歌曲はすごくたくさんいい作品があるので、やはり紹介できたら嬉しいなという気持ちもありましたし、伊藤京子先生がこれまで何でしょうね、 本当にあの日本楽曲の演奏のスペシャリストとして、はい、あのもう先生が中心になられてたような時代が長かったものですから、ね、私たちもあの日本歌曲を勉強する際には先生の演奏を参考にして CD を聴いたりとか、はい、やはり資料としては、うん、あのすごくあの勉強させていただいたものがありますの で、うん、でそういうことを考えたときにあの山田耕作の作品から選ぼうと思いました、
はい、なるほど、あ、はい、あのご自身、まあ、それぞれが選んだ曲、
そうです、
なるほどですね、うん、
皆さんそれぞれあの先生との思いだ、ね、思い出だったりとか、あとはそのご指導いただいた作品だとか、まあ、そういうあれです ね、そういう気持ちがたくさんこもった
なるほど
プログラムになってます。
はい、では荒垣さんは、
そう、私はあの段生間の5つの段章という歌集の中から船歌と希望というあの曲を2曲演奏するんですが、それあの曲は私が先生からレッスンを受けるときに初めていただいた曲なんです。
へえ、
そうで、普段あの日本歌曲というのは最初レッスンするときはやっぱ山田耕作から始めたりとか滝廉太郎から始めたりとか、まあ皆さんご存知のような知ってるような曲から始めるんですけど、先生曰く菅川君は年いってるからまあ私あの結構あの年をいってあの大学に入ったもんですから、はい、段生間ぐらい歌いなさいと言われてもらった曲が段生間の5つの段章だったんです。
へ
ー、まあもうその頃はもう先生にいろいろ言われて もう本当本当に歌えなくて、そう、すごくあの母音が鳴ってないとかね
母音
そう、でもまあだからもうで、それ大育間を歌うのはその時以来なんですよ。それこそ何十年ぶりです。
へ
え、あえてその曲を選ん で今だったら先生にちょっとは、まあ、すごく良くなったねって言われるんじゃないかな
もしくは怒られてるかどうか、
ね、そうですね、すごく相変わらずあの母音が鳴ってないとかねと思いを込めてこの曲を選びました。
なるほどですね、それはもう皆さん一人お一人の思いが詰まった、
はい、
伊藤先生への思いも詰まった曲を歌ってくださるということですね、はいはい、あのちょっと余談ですけども、あの日本歌曲がまとまって聴ける機会って沖縄ではなかなか
ないですし、
はい、以前あの CD もね、はい、あの声楽家の沖縄の、ね、皆さんで、
そうですね、
はい、あの私も毎日聴いてましたけども、あの素人からするとですね、あの日本語の曲って歌詞が聞こえないみたいな、あのそのオペラ的だと言いますか、
う
ん、
あ
の洋楽の声楽の、ね、歌で来ると何言ってるんだろうって思う時があるんですけども、うんうん、これはコツがあるんですか。
あのだからそれをとあの京子先生は、うん、あだからそれで母音をものすごく大事になさってる先生 で母音がしっかりしてればちゃんと言葉は聞こえるようになるというのをずっとレッスンの時におっしゃってたんですよ。
なるほど、うん、じゃあしっかりもう母音をしっかり
言葉が聞こえないって先生に一言目に言われるのがなんか常みたいな感じですよね。
う
ん、
そう、
すみませんっていうことから始まるようなお稽古だったり。
なるほどですね、はい、その母音を大事にというようなね、はい、そうですね、はい、もうしっかりあの聞こえると思いますはい、楽しみにしています。まあ、演奏会のまずはご紹介しますね、はい、日本歌曲とともに伊藤京子先生の思いを乗せてということで、9月9日土曜日、開演は、午後2時です。場所は那覇市パレット市民劇場で、入場料は2500円、当日は300円増しで自由席となっております。ぜひ皆さん、芸術の秋ですから ね、
はい、そうですね、
まあ、重陽の節句でもありますね、9月とかね、
ぜひぜひ、
はい、足を運んでいただきたいと思います。はい、それでは本日は、音楽の話題、日本歌曲とともに伊藤京子先生の思いを乗せて、実行委員長の荒垣菅子さん、そして、実行委員の知念律子さん、お二人とも素敵な歌手でいらっしゃいますので、当日あのまたよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。